もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
は
い、
最初に年齢を教えてください。
53歳です。
53歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
ご主人が50歳で。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
はい、私は、再婚で、
はい、
今、の主人と二人で暮らしていますが、
はい、
前の主人との間に、
はい、
今年12歳になる男の子がいるんですね、息子が、
はい、
その息子と前の主人が二人で暮らしています、
はい、
で前の主人が精神疾患を持っておりまして、
はいはい、
双極性障害という、まあ、いわゆる躁鬱病なんですけれども、はい、
それは自分がそう言ってるのか、どっかの病院でそう言われたのか。
私が結婚していた時に、私が無理に病院に引っ張っていきまして、そこで診断されました、
はい、これは要するに病院の診断で躁鬱病と言われてたということ。はい、わかりました。それで、
はい、元の主人は自分の病気を認めらなくて、
はい、
特に、そう状態の時は気が大きくなってしまって、自分は、
ね、
すごく優秀なんだとか、うん、もう病気なんかじゃないとか言い張るので、うつの時は苦しくて病院行ったりして薬もらうんですけど、うん、だけど、そうの時には全く薬を飲まないので、
うん、
どんどんひどくなっているんですよ、症状が。
うん、
波を繰り返して。うん、それで、層の時に借金をしてしまったり、いろいろやらかして、喧嘩して職場を辞めてしまったりとか、
うん、
いろんなことをしでかすんですね。
うん、
それで、うつの時には全く何もできなくて寝込むという繰り返しで、うん、結局今、うつ状態で仕事がなくて、寝たきりみたいな感じで、
はい、
経済的にすごく厳しい状態にあるんですね。
それはそうですよね。はい。
はい。それで、息子にご飯買いに行かせたりとか、はい、いろいろやらせてるみたいなんですけど、
はい、
でもなんとか二人で暮らしてはいるんですが、
はい、
私は月一回ぐらい息子と面会しておりまして、
はい、
息子にポツポツ、決して父親の悪口は言わないんですが、ポツポツ話すところから、わかるのはもう、ほとんどこう、生活が成り立っていない、これからも無理じゃないかという感じなんですね。
うん。それは、働けない状態ですから、うん、生活は成り立たないですよね。
はい、それで、私は子供のことが非常に心配なんですね。
はい。
でまあ、今は給食もあるのでそんな飢えて死ぬようなことはないと思いますが、
うん
まあ、勉強も遅れていると思いますし、
うん、
服もなんかちょっとみすぼらしかったりして私が買い与えたりはしてますけれども、で月々の養育費は払っているんですね、
うん、
私が、まあ、そんな大きい額じゃないんですけれども、うん、それでそもそも私、息子を手放したって手放したんじゃなくて、
うん、
今から、7年前に前の主人と結婚していた時に、
うん、
不仲でもうすごいどうしようもない状態だったんですが、主人が息子を連れて家を出てしまったんです。
は
い、それで、
元人が息子さんを連れて家を出たというけれども、
はいはい、
働けないわけでしょ。
あ、そうだと、そうだと働けます、はい、
いやだけど社会的に言えばそういう言ってることはほとんど信用できないわけですから、
そうです、
働いて給料をもらえるということはかなり難しいですよね。
難しかったです。それもあってすごい喧嘩を繰り返していたんですね。
はいはい、それは喧嘩繰り返すでしょうね。
はい、それでなんとかこう真面目に治療してほしいとか私が言っても聞かなくて、 そういうので喧嘩ばかりしていた。
そうの時は聞かないと。鬱の時はただ寝たきりだということですね。
はい、そうです、はい。病院に連れて行くのも大変、寝たきりなので。で、私も鬱状態、ちょっと鬱っぽくなってしまって、あまりのストレスに。はい、それで息子も小さかったものですからちょっと手がかかってちょっとうつ状態になっていて離婚を申し出たんですね、その時に、
はい、それで今日のあなたの相談というのの内容はどういうことですか？
あ、はい、息子が心配なので、はい、親権を私にしたい、息子と一緒に暮らしたいという思いがあります。ただそれを今の主人に話したことがなくて、どう話したらいいかちょっとわからない。それから取り戻す具体的な方法がわからないんです。
はい、わかりました、はい、今日は回答者の先生として弁護士の酒井真先生がいらしているので、はいはい、詳しく伺ってみてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
前の夫との間のお子さんの親権は今前の夫が持ってるんだけども、それを今度自分の親権に変えたいと、こういうことだよね。それでまず肝心な方からいこうかな。親権の変更の手続きというのは法律上ちゃんと定められています。つまり離婚をした結果、今いろいろ問題になってるけれども、基本的に共同親権というのは認められてこなかったから、まあ今でもそうですけども、ね、どちらかの親の親権になるじゃないですか。はい、で、さっき実際に見ている方になりますからっていうのは必ずしもそういう原則があるわけではなくて、
はい、
子供にとって何が一番成長発達のためにプラスなのかということで決められていくわけです。だからそこは今見てる方が必ず親権取るなんてことではないわけです。だから連れて出たら必ず親権が手に入るという原則が別にあるわけではないのを頭に入れといていただいて、
はい、
でこれはどういう関係があるかというと、今あなたが見てないから絶対自分のところに親権取れないということではないですよという意味も含めて説明をしています、はい、でまあそれはともかく、はい、そういう形で共同親権が認められてこなかったからどちらかの親権になると、はい、であなたの場合は別れた夫の元、はいにお子さんがいて別れた夫が親権を持っているということなんだけれども、はい、そういう前提でだけれども、はい、親権を持っていない方の親、あなたの場合はお母さんの方が、はい、いやいや、
はい、
親権を私のところに戻してもらいたいという手続きがあって、はい、それは親権変更の調停の申し立てというのを家庭裁判所にまずします。で、はい、話し合い、調停で話し合いがつけば、で裁判所もそれがいいと認めれば親権変更が認められます。でこれは当事者同士で勝手に変えることはできません。仮に別れた夫とあなたが、いやもうちょっと別れた夫がね病気で大変だし収入もないから親権をあなたにあげるよと言っても勝手には変えられません。どうしても家庭裁判所の、そうです、手続きが必要です。でなんでかというと、結局子供のために何が一番いいかということで決められるんで、親は勝手に決めて変えられるもんではないということなんです。
はい、はい。
じゃあどうしたらいいのかっていうご質問なんだけども、
はい。
あなたがその、12歳の息子さんのことを本当に心配して、何とかしてあげたいと。で、ちゃんと養育費も払ってるっておっしゃってたから、はい、そういうその真剣なね、本当に子供のためにやりたいんだっていうことを、ちゃんと今の夫に説明をして、分かってもらえるかどうかっていうことにかかってるんで。
はい、そうですね。私が話すしかない。
うん。それしかないですよ。
はい、
だってその後そういうもし親権がこちらにね、はい、移って暮らしていくんだったら、はい、そういう生活が始まるんだから、そういうふうにいいなふうに気持ちを今の夫に持っていかせるためにはあなたが真剣に話すしかないんだよね。
一回話そうとしたことがあったんですけれども、うんうん、今の主人には珍しくこうちょっと動揺したのか、その話今やめてって言われちゃったんですよね。
なるほど。
なんか多分そういう話だろうなっていうのは分かっ、前の主人が今すごい大変な状況にあるっていうのは知っているので、うん、そういう話かなっていうのは分かったかと思うんですけど、今ちょっと旅行中だったんですね、その時二人で、うんうん、で今ちょっと旅行中にそういう話やめてって言われて、それからちょっと話すことができなくなって、 しまったんですよね。
わかりました。それで困ったなと思ってるんだけど、それなんかさ、話し方で、はい、うまい話し方で、
ないですね、
夫が納得するって話じゃないのは、はい、別に私が言わなくてもわかるでしょ。
はい、わかります。
あなたの気持ちを分かってもらえるのかどうか、で分かってもらえない人かもしれないけれども、そうなったらどうするかっていうのはまたあなたは考えなきゃいけないよね。
はい。
子供のために、じゃあ一緒に暮らすのは無理だとしても、親権がなくたって子供のためにできることはあるわけだから。
親権がなくたって子供のためにできることはある。
つまり今の夫と2人の生活のところに子供を連れてくる以外にも、はい、今は月に1回面会って言ってたっけ。
はい、月に1回ぐらい。はい。
月に2回会ってもいいかもしれないし、
それがなかなか、元の主人が私と息子が仲良くなるの、絆ができるのが嫌みたいで、うん、なかなかうんと言わないんですよね。日程を合わせてくれなくて。
うん、それってあれですか、6年前の離婚の時に面会の条件とか決めました。はい、月に1回のとか。
はい、月に2回って決まったんです。行事とかも参加するって決まったんですけど、
でそれを実現してないんでしょ。
実現されてないですね、ほとんど。
で、それ家庭裁判所に調停申し立ててくださいよ。月に2回の条件で別れたのに、はい、1回しか会わせてもらえないから2回会わせてくれっていう、はい、そういう調停だって申し立てられるから。
そういうの守らなかった時に、相手が、
うん、
家庭裁判所から注意がいって、でも守らないっていう時に何か処罰はあるんですか。なんか書面で行くだけだと全くこう、
処罰はないけどね。最近はその養育費払わない人には払わせるための手続きはだいぶ厳しいのが新しく定められてきてるけど、
はい、
そうじゃない部分についてはなかなか簡単にはいかないとは思います。でもそれこそそれで親権失っちゃうかもしれないしね。こっちがそういうことだったら親権変更申し立てするぞって言ったらやってくれるかもしれないじゃない。もちろんそういうためにはこちらの体制整えとかなきゃいけないってもう一つの面が出てくるけれども、
そうですね、うん、
そこはだから両方考えて、私のちょっと話戻しますけど、はい、もしね、はい、今の夫が分かってくれないんだったら、そういうもっと会うとかさ、そういうことも考えることはできるし、お金がないんだったら少し多めに何とかするとかいうことも考えてもいいかもしれないし、そういうことも考えてもいいかもしれない。でもその前に本当に今生活が大変そうで、はい、着るものもみすぼらしくなっちゃうような状況だったら、はい、まずあなたの本心をさ、夫にちゃんと伝わるように頑張ってみることじゃないかな。
うん、はい、わかりました。うん、ちょっと勇気を出して今の主人に、
うん、あなたの本気の気持ちを伝えてあげることだと思います。じゃあ私の方からはそのぐらいで。
はい、はい、はい、先生どうもありがとうございます。
はい、ちょっとお待ちください。
はい。
今の夫とあなたとの関係ですけれどもね。
はい。はい、
良好な人間関係っていうのは、
はい、
言いにくいことがないこと、言いにくいことを実際に言えることがリラックスした人間関係とか安らぎの人間関係ですよね。もっと言えば本音で語り合って喧嘩になっても別れにつながらないと。
はい、
だから誰とあなたが本音で語り合えるかっていうことを一度考えてみてください。
はい、
はい、後から考えれば必ず、はい、あの時良かったと思うことになりますよ。
はい、
ね、はい、どうも失礼します。
はい、はい、どうもありがとうございました。失礼いたします。
本音で語り合えることが良い人間関係です。